今日は、電車を見て、人への手紙、もう2回目です。連続公開説教をしたいと思って、なんで、電車を見ての手紙なのかということについては、先週、1回目の初めに、理由を申し上げました。今日も、修法にありますように、初めの前置き的な言葉として、少しお話をします。私たちはいつもあなた方、すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちも父なる神の御前に、あなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。二節三節を繰り返して読みました。この前は一節から差し出しに、パウロ・シルワの手元、受け取り人はテサロニケの使徒たちですか。それは父なる神と主イエス・キリストによる教会の始まりだ。教会は父なる神、子なる神の共同の働きによって生まれたものだ。もう一つはこの後見るように聖霊によってですから、三位一体の神の働きで教会は始まります。そして恵みと平安があるようにという、その祝福があります。人の働きの十七章、あるいはその前の十六章から、この テサロニケ、ヨーロッパの最初の町がフィリピン、その次はテサロニケであったということを、人間の計画を超えた神様のお働きによって生まれたもので、パウロはこの13書いたパウロの手紙のうちで一番初めの手紙がこのテサロニケの手紙だったということを言いました。私たちはこの手紙を奉献キリスト教会で一緒に味わう、読むということをしたいということで、少しずつ味わってまいりました。一言祈ります。神様、2000年の超えたこの日本の岡山の高専という地域の主の教会で、私たちはパウロを通して神様のお言葉を味わおうとしています。どうぞ毎回の御言葉の味わいが私たちの信仰を強め、教会形成へと結ばれていきますようお守りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はこの2節3節が祈りと感謝だという、そこで祈りの旅に絶えず思い起こす感謝という題にしました。一節の挨拶の終わりは、恵みと平安があなた方にありますように、この祝祷で始まります。礼拝の終わりはいつも恵みと平安の祝祷で終わります。 今日も私たちは礼拝式の終わりに祝祷を持って終わります。一節が祝福の祈りで始まったということですが、今日の二節からは感謝の祈りだということです。感謝の祈りは長く豊かな、まあこの一章で言えば一章の十節までが感謝の祈りなんです。感謝の言葉はこの手紙の二章そして三章にも続きますから、テサロニケの人々に福音が届いたということ、そのことに対する応答の中心が感謝だったということ、この短い二節三節から私たちは気づかせてもらいます。まあ以上のようなことを前置きに、絶えざる感謝と祈りっていうことを、まず心に留めたいと思います。ここでの祈りは、あるいは感謝は、パウロの手紙の中によく出てくる表現です。それはどういうことかというと、二節に、すべてについて、すべて。そして、いつも神に感謝。そして、三節を見ると、絶えず忍耐を思い起こしている。つまり、二節三節で出てくるのは、すべて、いつも、絶えずという、この三つの言葉なんです。これはね、有名な五章。ちょっと五章を開いてみましょうか。五章のよくご存知の16節から18節。こうありますね、16節。テサロニケの第一の五章十六節で、いつも喜んでいなさい。いつもです。絶えず祈りなさい。祈りを絶えず。十八節、すべてのことにおいてすべてなんです。これが神様が私たち信じる者に望んでおられる事柄です。これを実は最初の祈りの中でパウロはいつも常に、あるいは絶えず、すべていつも絶えず、まあ、その感謝の、どうあるべきかということを示しています。ということはね、パウロの祈りは、時々思い出すような祈りではなかった。長い時間をかけて、心を注ぎ出す祈りだったとわかります。開かなくて結構ですが、コリント人への手紙の第2の11章にこうあります。日々私に重荷となっているすべての教会への心遣い、諸教会のための心遣いのためにパウロは取りなす祈りの人でした。ですから、その取りなすの祈りの中で、あなた方のことを覚えて祈るね、一章の二節に、 あなた方のことを覚えています。いろんな教会のいろんな祈りの課題がある。その中で、あなた方のことを覚えています。たくさんの祈りの課題があるけど、テサロニケの兄弟姉妹のことを覚えていいの？そういう人でしたね。イエス様は地上の生涯で弟子たちは群衆を避けて祈りに打ち込む時を持っておられました。それが今日今さっき歌った主よ騒がしき世の巷を、あの賛美にあるように、私たちは一人人を避けて主の前に出て祈るということでした。パウロはもうあのことあの教会この教会すべてのことのために祈りの課題がいっぱいありましたが、その中で特にテサロニケの人々を覚えて祈る人だ。私は進学校に行ったり、あるいは牧師の教えを受けながら、そういう祈りの人になるべきだということを教えられてきたんです。でも、なかなかそのような祈りの勇者になることができなかったなということをね、もう50数年の伝道者、牧会者の人生、働きをもう終わろうとしているこの時期になってもね、ああダメだったなということをね、もう自分ではね反省しきりなんです。隠せないのね。知ってはいるけどそんなふうにはできていないな、もうそういうことはよくできている牧師たちもいらっしゃることも知ってますから、私はそうはなれなかったなということを思っています。パウロの祈りっていうのは、自分に委ねられた人々のために感謝する祈りだったっていう。あなた方のことを覚えて、ね、祈る。いつも神に感謝する。あなた方のことを覚えるともう感謝の他はないというんです。私が進学校で4年間学んだときに、男子寮と女子寮に分かれていて、男子寮で暮らしましたが、男子寮の社官は、高吾翔太郎という先生でした。名前がね、昇るでしょ。で、名字はね、向かうんです。前に向かう。で、交互の方は後ろなんです。前に行って、後ろに向いて、天に昇る。忙しい人だなと思って。で、先生は、その先生がね、小柄な人でしたが、ご自分の経験をね、大阪の柏原っていうあたりの教会で牧師してたんです。その牧師の時代にね、教会での話をね、あったことを話されるんです。若い新学生の私たちにね、私は柏原の教会の信徒にこう言ったんだ。あんた方はね、素晴らしい説教者にね、いろんな正解やいろんなところでメッセージ聞くでしょ。そして尊敬して心惹かれる。でもね、あんたたちの牧師は、そういう有名な先生じゃない。この私だ。私の他にあなた方のために、私以上に祈る牧師はいないんだから。こうおっしゃったんです。なかなか言えないですよ。私はね、そうでありたいなぁと思いながら、なかなかそういう目標に達することができない未熟な神のしもべだったなということを、ね、まあ、悔やんでいますね。高吾先生という方はね、関東大震災で 9月1日ね。ね、大火事でものすごい上昇気流で風が上浮かび上がるんです。その時に巻き込んで、竜巻のようにね、その熱風でね、高いところまで上げられる。そこから落ちてきたんです。落ちたところがね、杭だったんです。よくね、滝の尖った杭が仕切りの上にあるでしょ。その上に顔から落ちたから、目がね、片っぽ潰れた。そのまま生涯、片目で過ごされましたね。この先生がね、赤眼ですね、片目の先生がね。当時はね、祈祷会でね、正座しながらのメッセージですね。小柄なんだけど、ね、目をギョロッと片っぽを向けてね、片っぽ見えないんですからね。今言ったことをおっしゃったんです。あんたたちの牧師は、この私なんだ。他にはおらん。それを聞いてね、柏の教会に立ちたね、どう思った思います?心打たれたと思います。若い私はね、その甲午先生の気迫にね、圧倒されましたね。ああ、牧師ってのはこういうことなんだと思ったんですね。パウロは、テサロニケの人々に送った、この手紙で、自分とテサロニケの信徒たちの関係を述べているわけです。それはどういう関係かというと、2章の7節を左のページに見ていくと、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、お母さんが子供のことをいろいろあれこれと何くれとなく世話をするように私は母親のようだったと言っている。11節を見てください。またあなた方が知っている通り私たちは自分の子供に向かう父親のように子供に向かう父と母のように、母と父のように、あなた方一人一人に、こう、向かっていたと、こう言ってる。自分の子供たちに向かう、母親、父親のように振る舞ったと約束しています。この主張はね、これはね、絶えざる祈り。絶えず思い起こし、しかも感謝のうちに祈る。これはなかなかできないんです。絶えず、絶えざる、絶えることのない祈りっていうのはね、なかなかできないですよ。どのぐらい時間かけて祈りますか?パウロはね、その何時間もの、忙しい中での何時間もの、取りなしの祈りをしてるんです。でもね、それは難しいようだけど、まあ、親たちの経験とかね、普通の親たち、まあ、自分も親の一人ですから、その体験からね、それを推測するとね、皆さん、お父さん、お母さんでしたら、自分の子供をね、思う思いっていうのは、常に絶えずじゃないですか。遠く離れていても、近くにいても、子供のことは気になって、気になって、心配で、どうしてるだろうか。そばにいたらそばにいて、遠くに離れていたら、なおのこと。 いつも思う、祈るんです。祈りがね、パウロの、後の手紙にあるように、実は祈りっていうのはうめきだと言ってますね。ちょっと見てください。ロマ書の8章という、祈りはローマ人への手紙で、何であるかというと、8章の26節からね。同じように御霊も、弱い私たちを助けてくださいます。新改訳では310ページ。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるんです。病気になってないか、お金が足りているのか、生活は大丈夫なのか。それを埋めくように、日々思い続けるんです。これは、親の気持ちでしょう。いつも自分の子供のことを心に思い浮かべて、埋めくように祈っている。これが親の子に対する思いであるとするならば、親は常に意識しているとしていないにかかわらず、祈り続けていると言えるんです。パウロは自分は絶えずテサロニケの信徒たちを我が子のように思っているというなら、単に言葉のあやで言っているんではなくて、本当だったなと思いました。そこで、ああ、自分は祈りが足りないなと思いながら、でも、子供に対して、子供のことで祈らない思いの日はない。そうすると、ああ、私もそんなことをいつも心にかけているんだなということで、まあ、足りない、祈りの足りないものであることを認めながら、ちょっとですね、そういうことで言うならば、私も人々のために、兄弟姉妹のために祈っているのだなというふうに思います。まあ今、絶えざる感謝と祈りということを見ていきました。もう一つ、修法にある次のポイントは、感謝ですね。その絶えざる祈りは、感謝の祈りだった。で、三節を見ると、テサロニケ書の一章三節。あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐。これを絶えず思い起こしている。三つのことがありますね。縮めて言えば、信仰と愛と希望なんです。パウロは、前も見たように、第一コリント13章13節で、いつまでも残るものは、信仰と希望と愛ですと述べています。私はね、パウロは、子供がね、三姉妹がいた。最大の教会でね、三姉妹の家がね、特に二軒あった。かなえ、あきは覚えてますか？最初から。わかる。岡崎修一さん、みどりさんの三姉妹。少女が、みゆきちゃん。 そして次女がその絵、その枝っていうね。三女が、清か。はい、清い香り。二うち、その絵、清か。今、清かちゃんは北海道で、結婚して北海道に住んでる。その絵ちゃんは近くに住んで、教会に行ってますね。岡山めぐみに行ってます。長女のみゆきちゃんはドイツで結婚して子供がいるけど、日本に戻ってる時突然亡くなられて、つらいお別れをしました。三姉妹、もう一人同じ岡崎で、岡崎多門さんと南さんの家も三姉妹だ。長女は、のぞみですね。静岡県で今結婚して子供がいて、時々最大級の礼拝に出てくれますね。に数えるほどです。そして次女が右輪、憩いの右輪の右輪ですよ。倉敷で住んでいて、三女が、ひかりちゃん。西大寺で結婚して、子供ができて、家を守っていますね。だから、のぞみ、みぎわ、ひかりの三姉妹。周一さんと田本さんは同級生ですね。で、三人とも女の子で三姉妹。使徒パウロは子供はいなかった。でも、信仰と希望と愛という三姉妹が好きだったのね。だからしょっちゅう出てきます。今日は、ここで取り上げる。その、第一の、この、感謝の理由。それは、あなた方の信仰から出た働きとあります。信仰はね、心の中の問題だけではなく、具体的な働きを持っているんです。テサロニケ教会の信仰から生じる働きでした。この御言葉はね、テサロニケは、もう人々が一人また一人とイエス様を信じ救われていった。その状況がこの後ずーっと続きます。一章から二章にかけて。どこまで続くかというと、二章の十六節。信仰の働きについての説明が続くんです。どういうことがあったのか。テサロニケの人々の信仰によってから出た働きです。ですから、テサロニケの人々が次から次へと救われていく、その状況を、この信仰から出た働きという言葉で先取りしているんです。具体的なことを言う前に、それは信仰から出た働きなんだと言ってるわけです。これが二章の終わり頃まで続くんですけども、パウロがテサロニケを訪問した後、彼らがユダヤ人の迫害を受けます。その苦しみの中で、彼らが迫害の中ですら福音を受け入れ、信じていった。これが信仰のから出る働きでした。信仰によって身が結ばれていったわけです。だから感謝しますと言ってるの。第二の理由は、感謝の理由は何か。同じ二節、三節。愛から生まれた老婦。 この新共和訳という翻訳では愛のためにロープしという訳です。キャサリン家の人々の愛はロープを伴う愛でした。口先だけの愛ではなかったんです。喜んで他の人の重荷を取り除いてそれを助けるロープを厭わなかったんです。兄弟愛については何も書き起こる必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人々たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。4章の9節見てください。これも先取りですが、4章の9節、これは今私が読んだ箇所で9節と10節にそれを実行しているんです。ますますそれを行いなさい、こう言っています。私はね、50年間最大地に使わされて、家内と共に牧会者の生活をしてきましたが、私はね、最大寺教会の信徒同士がね、お互いに助け合っていた。愛と、そして主の教会に対する愛を、どんなに真実にしてきたかということを見てきました。巨大愛が溢れて、その結果、最大寺にとどまらず、多くの伝道書を生み出した。10箇所も伝道して、そして伝道書を持っている教会そんなにないですよ。それは、愛から生まれたロープであり、愛のためのロープです。今は、奉仙キリスト教会の働きを生み出しているんです。皆さんのことです。さて、三つ目の感謝の理由は、三節後半。の短い言葉の中で3節の後半にこうあります。私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐、望みに支えられた忍耐、テサロニケの教会の人々の希望には忍耐することがあったんです。人間的なこの希望というのはね、希望してもなかなか願ったようにならないと、まあ、とかく望みをにもう諦めて投げ捨ててしまう弱さがあります。でも思うようにならなくても彼らは忍耐したんです。主イエスキリストに対する望みに支えられていたからです。願ったけど、祈ったけど、頑張ったけど、そうならない。多くの場合そうじゃないですか。幼稚園が欲しい。チャーチスクールが欲しい。老人のケアをする働きが欲しい。みんな思ってるんですよ。でもなんで災害地ができたんですか？難しい壁にいつもぶち当たってきたんです。銀行からお金借りるのに担保をして侵入路を、あいあい作るために侵入路を担保として承認しなかったら立たないんです。あいあいが潰れたら教会に入り口の道がなくなるんです。それをやりましょうと言って決議したんです。心配な人もいたけど、もし2017年にあの決議してなかったら、今のデイサービスはなかった。 老人ホームも続かなかった。やっぱりそれは心配だけど、アイアイの働きをするためには必要だ。もしアイアイが行き詰まるなら教会が支えればいい。こういう決断があったから、みんなは心配する人もいたけど、賛成する人が多くて、そして、そのようになりました。ああ、やりあってよかった。そうじゃないですか。そこには、望みに支えられた忍耐があったんです。別の言い方とね、望みっていうのはビジョンですね。最大司教会に与えられたビジョンっていうのは、最初、千人教会。千人の教会になりたいって、そんな無茶だと私は思った。本音は。でも、そんなことをできないとは言えなかった。できるでしょうと言った。言葉に責任があるわけ。その時内容はなかったけど、市民がいろんなところで関わっていく市民教会、人数が増えるだけじゃなくて、町にとって なってはならない存在、これがコミュニティチャーチ、日本的に言えば市民教会。教会がこの町にあってよかったとノンクリスチャンの人から思っていただくような働き。聖書の言葉は、神の国の建設ということになるわけです。さて、そのビジョン、望みは、内容が増えていきます。牧会理念という表現になる。あるいは宣教方策という形になる。具体的には瀬戸内ベルトライン計画ということになり、そして日本宣教、世界宣教へと広がっていく。それは単立の単独の教会時代から日本同盟キリスト教団に入って、そして教団を通して国内外の宣教へと広がります。同盟教団の1億2000万選挙というのは、瀬戸内ベルトライン計画の日本列島のベルトライン計画。私たちがやったとかそんなことは言っちゃがったこと言いませんが、それが教団の信仰として上広がり、今年和歌山が始まりますよ。東北にも始まります。秋田。残るは、島根と、もう一つは、東北のもう一つね。あと二つになってきたんです。そのことを思いましたね。ゆっくりではあるけど、決して諦めることなく、ゆっくりゆっくり、でも着実に進み続けてきます。その望みとビジョンの最終段階は最終的な希望です。それが再臨です。イエス様がもう一度来てください。これが一章十節。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエス。天から来られるのを待ち望む。これがね、私たちの最終的希望なんです。この再臨の希望というのはね、2章の19節。2章の19節。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み喜び、これの冠となるのは一体誰でしょうか。 あなた方ではありませんか。三章の十三節。そしてあなた方の心を強めて私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり、責められるところのないものとしてくださいますように、アーメンとあります。そして五章の十一節、また後でその時が来れば見ますか。五章十一節、特に四章の十三節から五章のこの十一節まで続くんですが、四章十三節、眠っている人たち、これ死んだ人のこと、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。十五節、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の再臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。再臨のことをずっと書き続けている手紙はこのテサロニケの手紙なんです。五章の二十三節、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいます。続いて、私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますよ。今日は三つの感謝の理由、祈りの中で感謝の理由を見てみます。ではお祈りしましょう。神様、私たちのパウロの絶えざる感謝と祈りに倣って、自分と自分たちの群れにしてくださった神の御業に目を注ぎ、他の兄弟姉妹たちとその群れの上になされている神の御業に感謝するものでありたいと願います。そのために祈りの動きをさらに多く捧げる決意を今更のようにします。また辛抱愛をお題目のように口先で唱える薄っぺらな生き方ではなく、信仰、愛、望みがそれぞれに働きと労苦と忍耐という具体的な裏付けを持てるように生きていくことを目指します。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。